それでは9編の美を賛美する前に御言葉からこの詩編を学びたいと思います。詩編の9編の5節から8節をお読みいたします。あなたは国々を叱り、悪しき者を滅ぼし、彼らの名を常しえに蹴散らされました。敵は耐え果てました。永遠の廃墟、あなたが根こそぎにされた町々、彼らの記憶さえ消え失せました。しかし主は常しえに御座につき、裁きのために王座を固く立てられた。主は義によって世界を裁き、公正をもって諸々の国民を裁かれる。詩編の9編はダビデによる詩編です。主の救いの確信を歌っている賛美です。しかしこの9編の B のところ、5節から8節のところは国々の裁きが語られている。つまり神様の王権が歌われています。主の救いの確信の賛美、その中で主の王権が語られているということは、神様の王権、御力が私たちの救いの根拠であるということです。預言書の中にもこのつながりが見えます。特にイザヤ書はイザヤという名前、救いと、主は救いということから分かるように救いの預言書ですが、救いというテーマとともに神様の主権、国々を手置けの一雫として扱われる神様の御力の偉大さ、それが明らかなテーマです。この詩編の9編も神様の救いのお働き、この歴史自体が神様の救いの歴史であるということを私たちの口を導きながら、その主人公は神様ご自身である。そして神様が救われるということは神様が裁かれるということと一体であるということが、この詩編を見るときに私たちはわかります。神様の救いは、神様の救いの時は、神様の御裁きの時です。この詩編の9編の5節から8節のところ、そのように神様の御裁き、神様の王権ということが歌われていますが、そこの少しの違い、流れを注目してみてみましょう。まず5節6節、ここでは過去形が使われています。まあヘブル語では完了形というふうに言われますが、神様が国々を叱り、悪しき者を滅ぼし、彼らの名を消し去られたということが書いてある。私たちのこの生きている21世紀、それまでに様々な国が起きては滅び、起きては滅びしてきました。歴史上で最も影響力が大きかった国々の名前はまだ私たちに知られて残っていますけれども、しかしその元にあった、その周辺にあった様々な小さな国々はもう完全に忘れ去られている。そんな国はたくさんあります。すべての国々、また王たちは神様のご主権のもとに起こされては消し去られる。そのように神様は国々の王たちを取り扱われます。今もそのようにされています。しかしそのような風のように去っていく、塵のように吹き飛ばされる国々、人々、王たちに比べて、7節では神様のご主権が 永遠に及ぶ固い支配であることを語っている。主は常しえに御座につき、裁きのために王座を固く立てられた。この世界は変わるけれども、神様の道からは変わらないという真理を歌っています。それをもとに、八節では今度は神様の裁き、同じ裁きなんですが、未来に向けて語られている。主は義によって世界を裁き、公正をもって諸々の国民を裁かれると。これからも神様はそれをなさえる。そして、最終的に完全にこの世界を裁き、ご自身の義と栄光を完全に明らかにされる。今日の御言葉はダニエル書10章からの御言葉です。10章と11章はセットになっていて、イエス様が来られるまでの歴史がそこに書かれています。そこで私たちは神様が、そしてメシアが歴史の主であることを見ます。そのことは私たちに今もこのメシアの救いの歴史は続いており、またさらにメシアの到来によってこの方の歴史への支配は明らかにされた。そしてこのメシアがいずれは世界を裁き、諸々の国民を裁かれるということを思い起こさせられます。私たちがますます神様に信頼し、神様の救いを確信するために、今日の御言葉を私たちは心に留めたいと思います。その備えとして、詩篇の九編、神様の裁きの詩篇、救いの確信の根拠として、主の王権の詩篇を賛美いたしましょう。詩篇の九編の B を賛美したいと思います。
Oh.